聖書を朗読します。旧約聖書出エジプト記3章1節から12節、旧約聖書の96ページです。出エジプト記3章1節から。モーセは舅でありミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れを荒れ野の奥へ追って行き、神の山ホレブに来た。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った。道をそれてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。主はモーセが道をそれて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよ、モーセよと言われた。彼がはいと答えると、神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追い使う者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下って行き、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリージ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに使わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。モーセは神に言った。私は何者でしょう。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。続いて新約聖書ローマの信徒への手紙6章1節から11節です。これは新約聖書の280ページです。ローマの信徒への手紙6章1節から。ではどういうことになるのか。恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたこと。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に 生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたはこの世界を作り、そこにさまざまな命を与え、私たちが住むこの場所には季節を与えてくださいました。春が来て、夏が来て、秋が来て、やがて冬が参ります。その季節の移り変わりの中で、私たちはあなたのお作りになったこの世界の大いなる御業を称えます。神様、この暑い朝も私たちはあなたの御名を称えます。あなたが与えてくださった平和を称えます。あなたが与えてくださったこの世界の豊かさに驚きの声を上げます。神様、すぐる一週間の間、私たちの歩みを導いてくださったことに感謝いたします。あなたの守りのうちに歩むことができたこと、そして今朝またここに集うことができましたことを心より感謝いたします。神様、なおも私たちの間にあって、病を覚えておられる方々の上にあなたの癒しの御手が豊かに伸ばされますように、また私たちの家族の上にあなたの守りがなお豊かにありますように、そして私たちの間で育つ小さい子どもたちをあなたが守り、若者たちにビジョンと希望を与え、大人たちに健やかな判断力と安心を与え、そして日を重ねた人々の上に豊かな安らかさがありますように、神様、そしてこの町に暮らすすべての人々の上にあなたの祝福が今朝も豊かにありますように、あなたのあふれる祝福が教会の壁を越えて、あなたの助けを本当は必要としているすべての人々に届きますように、とりわけこの社会から遮断されて孤独の中を生きる人々の上に、私たちの小さな足を通してあなたの慰めが届きますように。神様、私たちの国は大きな岐路に立っており、私たちは指導者を選ぼうとしております。どうぞ国民の上にあなたの豊かな導きがありますように、戦いではなく平和をこの民が望みますように。そして神様、今日もあなたが聖霊を通して私たちにお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。先ほどお読みしたローマの信徒への手紙は、洗礼について扱った箇所です。私たちは洗礼という言葉を聞くときに、洗うという字がついていますので、罪の告白をして罪を洗い流してもらう儀式だというふうに思うかもしれません。あるいは神の聖霊を受ける、そういう儀式だというふうに考えたりもいたしますし、今日のテキストにもありますように、古い自分に死んで新しい自分に生きる、そういうこと、そういう意味のある聖霊典だというふうに考えると思います。今日お読みした箇所ですと、11節がパウロなりの言葉のでまとめたものだろうと思います。つまり、キリストにあって罪に死に神に生きるようになる、それが 洗礼式なのだということだと思います。洗礼式を外側から見ればそれはチャプチャプお水をかけてみたり、ドボンとプールや川やその他に沈めてみたり、なんだか妙なことをやっているなというふうに見えるに違いありません。私が聞いた洗礼式の中で一番ぶっ飛んでいるのは、真夏に宣教師たちと一緒に海で泳いで遊び、その海の中で海水パンツとビキニで洗礼式をしてもらったという、そうか塩水でやってもいいのかというそういう洗礼式もあったと学生さんから伺いました。で、洗礼式は皆さん各自お受けになった方記憶しておられると思います。私もよく覚えております。村上先生の洗礼式の話は説教でも何度か伺いましたし、ご本の中にも書いてありますが、それも大変印象的な洗礼式です。北国の教会で寒い寒い冬に牧師先生が用意なさったこの洗礼盤の中の水が凍っちゃったっていう、板敷きの礼拝堂の下からこう地吹雪が吹き上げるような教会であったと。で、その洗礼盤の水が凍ってしまって、水がないともちろん洗礼ができないので、その牧師先生がハーハーと指を温めて、その指でゴシゴシ氷をこすって水を作ったっていう、そういう洗礼式だった。私はそんな寒い日ではなかったんですけれども、それでもこう川で受けたんですが、川のほとりにはドラム缶の中に薪をくべて暖を取っていただいておりました。私は小学生で、牧師先生は白い浴衣、なんか今から思うと死に装束みたいですけれども白い浴衣でこう流れる川の水の中に入って立っておられて、何人か一緒に受けました。私3人の同級生と一緒に、仲間たちと一緒に洗礼を受けましたが、で、私は、そういう時にする格好というのは子供の時は同じです。小学校の体育の運動服着て入っていきまして、10月26日っていう日だったんですけれども、川の中で、ドボンと水の中にこうつけられるわけですね。皆さんはそういうこう川の中でドボンと沈めるという洗礼式をご覧になったことあるでしょうか。僕先生が、胸と背中を支えてくださるんですね。そして倒すんです。で、こう水の中でこうまっすぐになるの。こうなんか死にましたみたいな感じですね。でその後ガバッて起こしてくださるわけですね。息を止めてくださいねっておっしゃる。水を飲まないように。そうやって私も向けたのを覚えています。で、そのわけで私たちの教会で洗礼式するときは大抵ここでこうチャプチャプってやりますけれども、ご希望とあらば、川でも海でも、お風呂でもできます。どこでやってもいいんですね。で、いずれにしてもこの非常にシンプルな儀式であると思います。で、そして私洗礼式を見ていて、いつも大変感動いたします。で、洗礼式を見て感動する多分一つの大きな理由は、その洗礼をお受けになる方がこう自分の存在のすべてを自分でないものに明け渡すっていう姿勢だと思います。で、そしてその時その人のその決心を会衆の皆さんがこう息を詰めて見守っているっていう、それが素晴らしいんだと思います。今の私たちの時代は、言ってみればこう主観性の時代、みんなが勝手に自分がいいと思うことを追求する時代です。で、何かこうじゃないかなっていう意見を言っても、それはあなたの個人的な考えでしょってすぐ言われる、そういう時代ですね。そういう中にあって、この古色騒然たるシンプルな聖霊典は私の外部ということを告白するものだと思います。私を救う存在は私の外にある。 これは私にとって恵みの出来事だって、そのことを証言している儀式であると思います。キリスト教が始まった時に教会は早くも洗礼式を行っております。で、なぜそういう儀式をするようになったかというと、これは明らかにイエスの先生であった洗礼者ヨハネの洗礼を、教会が、独自にもう一回採用したということですね。イエス自身はそのヨハネからヨルダン川に沈められています。しかしイエスが神の国の宣教を行った時は、彼自身は誰一人として洗礼を施しませんでした。イエスが神の国の宣教を行った時にやったことはいろいろありますけれども、いろんな大事なことがありますが、この間お話ししましたが、罪人と呼ばれ汚れていると言われた人々と一緒にご飯を食べたこと、これ神の国の到来を告げる出来行為です。から病人に触って癒したこと、悪霊を追い払ったこと、これも神の国の到来を告げる出来事です。そしてイエスはたくさん例え話をしました。これも神が支配しておられるという新しい経験を聞いている人たちに可能にする行為です。全部そうです。でもイエスは洗礼は授けなかったんですね。で、そもそもヨハネの洗礼という、行為は、炎の最後の審判が間近に迫っているという、非常に緊迫した、状況に直面して、ただ一度水に沈められて死ぬことによって、つまり火で滅ぼされないためにその前に水の中で死ぬ、そうして、在籍の斜めから解放されて、悔い改めにふさわしい身を結ぶ生き方をすることで最後の審判を生き延びて滅ぼされないようにする、そういう、こうシンボリックな行為だったと思います。で、これは洗礼者ヨハネがオリジナルに作り出した行為です。それまでのユダヤ教には水で洗うという儀式がありました。ユダヤ人が住んでいる集落には必ず水がめがあります。そこの中で日々いろんなものを洗っていたのです。市場から買ってきた鍋とかは洗わないと使えませんでしたし、汚れているかもしれないから、汚れているものに触った人はその中に使って体を洗ったり着物を洗ったりいろんなことをしていました。で、洗礼者ヨハネは、そういうのとは全然違う、世の終わりに直面して一回きり、全身を沈めるという儀式を行ったんですね。で、なぜではキリスト教会はイエスが受けたけれどもイエスはやらなかったことをイエスが死んだ後始めたのか、実はこれは謎なのです。はっきりわからない。でも使徒言行録を見ますと、もう早速にペンテコステの日に、ペトロの説教を聞いた人々が3000人洗礼を受けたと、書かれております。どういう洗礼だったのか知りたいものです。パウロも、当然のごとく洗礼を受けております。彼が洗礼を受けたのはどこの教会だったか皆さん覚えていらっしゃいますか？シリアのダマスカスです。あそこが彼の母教会、今戦乱の真っ只中にありますね、悲しいことに。多分パウロのお世話をしたアナニアさんという人が洗礼を授けたのだろうと思います。ヨハネの洗礼と教会の洗礼は似たところと違うところがあります。似ていることは同じように水を使うということです。しかし同じようにユダヤ教の沐浴の儀式とは違いまして、生涯一回きり受けるというのも洗礼者ヨハネの洗礼と教会の洗礼は同じです。でも違うのは、 目前に迫った最後の審判という大前提がもはやないことです。私たちは最後の審判で生き残るということを目指して洗礼を授けるわけではもはやありません。したがってこの洗礼はいつでもどこでも何回も繰り返して行われます。私は1回しか受けませんよ。でもその洗礼はいろんなところで行うことができる。ヨルダン川でなければならないという限定ももはやありません。それから、一番違うのはもちろんその洗礼の意味です。イエス・キリストの名に向けて、あるいはイエス・キリストの名によってという言葉はもちろんヨハネの洗礼にはありませんでした。これは私たちの存在がキリストの支配領域へと移される、そういう意味を持つ宣言です。ですからパウロは今日の箇所で洗礼とはキリストの運命に、死と復活の運命に私たちも参入していくことだというふうに考えられています。彼はこういうふうに言いますね。それとも君たちは知らないのか、キリストイエスへと沈められた私たちは皆彼の死の中へと沈められたこと。だからこの沈めを通して私たちは彼と共に死に向けて埋葬されたのだ。キリストが父の栄光を通して死者たちから起こされた、それと同じように私たちもまた命の新しさにあって歩むようになる。そのためにイエスの先生であったヨハネが施した洗礼はもともと死を意味しました。溺れ死ぬというイメージです。そしてこの死というシンボリズムがパウロのこの言葉によっては埋葬という土と結びつく、水ではなく土と結びつくシンボリズムを通して再び採用されています。この土葬というモチーフは洗礼にはもともと関係がありません。洗礼に関係あるのは水ですから。これは多分私が想像するにパウロがここで初めてやったことだと思います。土葬というモチーフはキリストの死への参入というモチーフを強化するものだと思います。つまりお前たちは死んでいるのだって言いたいのです。土葬とはすでに生じた死を確証するものですね。ですから私たちも人が亡くなった時にはすぐ土葬したり火葬したらいけないんですよね。確かもしかしたら蘇生するかもしれないんでしょ。で、洗礼というのはその意味ではすでに生じたキリストと共に死んだというその事実を公に確証するもの、私たちは死んだ、そういう意味です。そしてあと皆さんもご存知と思いますが、特にユダヤ教の世界ではそうなんですが、墓というところは汚れが集中しているところです。お家のど真ん中にお墓を持つ文化もあると思いますが、ユダヤ教ではお墓は、居住地の外側に作られましたし、墓に入るということは自分を汚すということでした。死者及び人の遺体は汚れを引き起こすと考えられていたんですね。ですから特に神殿で奉仕する神官たちは、死体に触ることができませんでした。最も近親なものが亡くなった場合に限って葬儀に参加することが許されておりましたし、ちょっと位の高い祭司となりますと親の葬式にも出ることが禁じられておりました。でその浮上の場、私たちはキリストの墓の中に共にいるわけですから、その浮上の場が私たちの古き人が克服され、新しき人が生まれるため、つまり神の聖なる力が働くための場所になる。これがパウロがここで言おうとしていることです。そしてその汚れの死とは単なる自然の死ではなくて、 おそらくは罪の結果としての罰の死が考えられているだろうと思います。私は汚れたものになった、私に触らないでくれ、私に触るとあなたが汚れるよ、そのようなものとしての死を、死がある場所そのものが新しい人が生まれるための場所になっていくのです。私は汚れている、私に触らないで、これは接触恐怖です。で、洗礼はその接触恐怖を克服する場所になったのです。だからパウロが別の手紙で引用する洗礼式の式文にこういう言葉があります。もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女の別もない、君たちはキリストイエスにあって一人。洗礼式は猜疑的な汚れの場を、つまりキリストと共なる死というその場を、新しい命を与える場として神が用いるという意味を獲得しました。これは洗礼者ヨハネの洗礼にはありません。キリスト教の独自の理解です。だからこれまで交流できなかった人々を死をくぐり抜けて互いに出会わせる、そういう力が発揮される場所になったのです。これはイエスが病を癒した時の論理と見事に一致しております。汚れの中に清さを生み出す神の聖なる力ですから、洗礼式はやがてキリスト教共同体の入信儀礼となっていきました。今まで接触することができなかった人々を一つにする場所となっていきました。そしてパウロはさらに、キリストと共に死ぬことはキリストと共に生きるという希望のうちにあることだというふうに言います。キリストが父の栄光を通して死者たちから起こされたように、そのように私たちもまた命の新しさの中を歩むのだ。私たちが彼の死の似姿と同じものとなったのであれば、立ち上がりの似姿にも私たちはなっていくだろう。私たちがキリストと共に死んだのであれば、私たちは彼と共に息もするだろう。つまり復活はキリストだけの特権ではなくて、信仰者にも与えられます。ただし今はそれは未来への約束として与えられます。それでも命の新しさの中を歩むことはすでに始まっていると言ってよろしいでしょう。五節に新共同訳で、キリストと一体になってその死の姿にあやかるという表現が出てまいります。でこの箇所のギリシャ語本文が難しくて、なんて理解すればいいのか少しわからないのですが、私なりにちょっと意味の通らない日本語で奴隷的に翻訳しますと、こういう言葉なんです。キリストの死の似姿との共生体になる。共生って共に生きる体になる。キリシャ語ですと、私たちはキリストの死の似姿をと共に育ったものになったのだからって書いてあるんです。キリストの死の似姿と共に育ったものになったのだから。でどういう意味なのかよくわからないんですが、もうちょっとは多分こうじゃないかと私は思うのは、私たちはキリストが受けたその恥辱の死を自分たちも受けて生きているようなものだから、私たちは 死に体を生きているのだからという意味ではないでしょうか。だからもうちょっと分かりやすく言うと、私たちは人生の敗残者であるし、あぶれ者であるし、社会的には強い人々の利益のために葬り去られた、そういう負け犬だと、そういう存在としてこの世界を生きているのだと。パウロは自分のことをクズって呼んでますもんね。でこれはおそらく教会が本当に教会であるときに大事にすべき一つの視点であろうと思います。教会というのは 外側から見るといろいろな人々が混じっているごちゃ混ぜ集団です。でごちゃ混ぜっていうのは汚れているという意味なんです。で同時に、教会の中にはこの社会で、必ずしも高い評価を得ない人々が必ずいなきゃいけないんです。だから敷居の高い教会ってどっかおかしいんですね、きっと。でその教会がまさにそのようなキリストの死の見姿と共に追い育った者たちである、まさにそのことを通して命に預かるのです。キリストは死者たちから起こされてもはや死なない、もはや死は彼に君臨しない。キリストは死んだ、一度きり罪に死んだ、彼は生きる、神に生きる、そう書いてありますね。私たちの教会、以前鈴木総一先生をお迎えして、人はなぜ人の死を見とるのかというお話を伺ったことがあります。でその後ご著書をいただいておりまして、その中に次のようなテキストが紹介されています。90歳の胆がん、胆臓のがんというんでしょうか、の方がクリスマスイブにお作りになったという詩です。途中に省略があるんですけども、こういう文章です。90年前、神様、幸せな小舟に一人の赤ちゃんを乗せてこの世に運んでくださった。自分が誕生したということだと思います。この最初の船には元気な赤ちゃんの私が乗っている。色が黒くあまり可愛いとは言えないけれど、丈夫で天真爛漫なおてんばな女の子に育った。立派、90歳のおばあちゃまが隠し。で中略、今幸せな小舟はがんを乗せて迎えに来た。幸せな小舟に乗っているからがんは私に意地悪しないだろう。神様はきっと私の望むところに、括弧して、それは神様の望まれるところ、私の望むところとは神様の望まれるところ、そこの港に着かせてくださるだろう。そこは天国、そこに喜んで凱旋する。ハレルヤ。洗礼の話は出てまいりませんが、幸せな小舟という、イメージはこの方の誕生と死を同時に包み込む、イメージですね。そしてそのがんを乗せてやってくる小舟は、その死のイメージの中に同時にそれを通して働く命の場所と、考えられていると思います。がんは私に意地悪しないだろう、罪と死はもはや私たちを支配しないだろう、この方が人生の最後にお書きになったこの詩は、パウロが書き、私たちが継承している洗礼式の一番肝心なところをピタリと言い当てた詩であると思われてなりませんでした。お祈りします。全能の父なる神、私たちの罪を許し、私たちを命の新しさにおいて歩ませてください。あなたの御名を 讃えつつ生きることができますように。私たちを罪から解放し、あなたの皆のために私たちをお使いください。この死すべき体を通してキリストの命が輝き出ますように。我らの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の402番です。どうぞお立ちください。
Yeah.